はい、7月5日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチャムネスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いいたしま す、はい、いしますということで、もう7月入りましたけども、はい、最近見たニュースでちょっと一番面白かったなというのが、はいはい、あのネイマール選手いるじゃないですか、はいはい、サッカーのネイマール選手が、あの自宅に湖を作ってであのブラジルって環境にはめちゃくちゃ厳しいんですよ、うん、あんなこんな銃社会で、うん、なんかあんな麻薬もすごいあるけど、うん、環境についてはめちゃくちゃ厳しくて、勝手に湖を作っちゃダメらしいんですよしかもまたプール作るとか池作るのは分かりますよ、うん、ネイマール選手はあの本当に川から水を引いて、うん、自宅の方に、でなんか湖の定義みたいなのもあるらしいんですよ、うん、水深がなんか5から10メートル以上あって、うん、こんくらいの広さでみたいな、うん、莫大なでっかいそのを作って、さらにそこからまたあの溢れないように川にまた戻すような、なんか仕組みみたいなのを工事をして、であのブラジルから、ブラジルで違法らしいんですよ、で 4.8 億円 の、 あのまあ何ですか、罰金そうが出てきたみたいな。でその時になんか何ですか、その役所の人というかがネイマールに、いやこれを直ちにやりなさいって言って出る時にネイマールはオッケーオッケーって言いながらそこの湖で泳いでたらしいです仲間集めてパーティーしてたらしいんですよ。
あ、この湖は何のために作ったのかな。
いやもう楽しむためですよ、そのなんかそうやってプライベートビーチも作ってるみたいなんで、うん、そういう風にこの楽しみたいから。
怖くない、
すごくない、
何点 5. 何メートルの湖だったら怖くない、
怖くない敷地。いやでももうなんかヘリポートもあるらしいですし、なんかジムもあるらしいんですよ、その
熊とかもやってこないかな。
いやね、だから、なんかそういう部分を加味してやっぱその法律作ってんじゃないですか、その生態系壊れるとか、サメとか、サメはまあどうなのか分かんないけど、
このなんちゅう の、 あのこの施工をした業者がいるか、
そうだから業者が悪いんですよだ
って業者はネイマール一人でさ、止めなかったの、
そう掘ってるわけじゃないじゃないですか、うん、だから多分まあ業者に莫大なお金だから渡したんじゃないですか。
これだけもらえるんだったら違反してもいいかみたいな。
いいかみたいな、まあ、どうせネイマールがダメだっただけだろうみたいな感じなんじゃないですか。そう、それでね、まあ、ありましたよというね、ちょっと世界は違うなと。自宅に湖作りたいと思ったことあります、うん、プールは分かりません、まだそんな、
なプールにしとけばよかったのにな。
プールでいいじゃん、ジャスティン・ビーバーみたいに、うん、まあ、近所迷惑にならなければいいわけですよ、うん、なんで湖を作ろうと思ったのか、ここは不思議ですけど、まあ、もしかしたら何ですか、釣りしたかったとか、うん、この野生家で、そう家でそのボートを出して釣りしたりとかもしたかったんじゃないですか、うん、そう感覚が分かんないけど、まあ、そういうね、山購入してキャンプする人もいるぐらいですから、うん、そう湖をやったりとかもあったんじゃないですかね、うん、というようなねちょっと、まあ、あとどんだけ金持ってるんだよと。
あ、そうよね、
そうそういうようなね、
湖の近くに家建てる方が安くない、
そう確かにねしかもそれだったらさ、別にさ元からある自然の湖 で
違法でもないはず
だしな、土地買って、うん、まあ、別にそこの湖も一緒に買えばいいだけの話だけど、うん、作る方が難しいと思うけど、まあ、でも
自分のにはならないか、
うん、そうか、だからまあプライベートビーチみたいな感じにはできるけど、うう湖自体は自分のものじゃないから、うん、ここがまた難しいところではありますけどね、うん、まあ、そういうね、あのネイマールのお話でございましたけども、うん、さあ皆さん来てくれてますね、うん、万代さんですね、こちら、こんにちはということで、
こんにちは、
はい、続きまして抹茶さん、マングー派に金城派おやっとさ、うん、今夜のダイヤメはドゲンスと、うん、ホイデチョメノスケドン、万代派とジョナさんと3人で、うん、金庫クワガタガールズに挟まれに行く言うちょったが、ありゃドゲンした、なんすか金庫クワガタガールズで逆に気になるなさあという感じでね、まあ、ダイヤメっていうのが晩酌ですね、夜の晩酌のこと、ダイヤメ、まあ、ダイヤメっていうお酒もあったりするぐらいなんですけど、
あ、なんか聞いたことあるな、
そうそう、ダイヤメ、
ダイアメ、
ダイアメ、まあ、ダイヤメって書いたり、ダイヤメって書いたり、
え、
大雨じゃない、いや確かに大雨って書いてあるけど、あの
大雨って書いてダイヤメじゃない、
違います、
違う、
ダイヤメはもう普通になんか誰た抱いた夜のなんとかみたいな感じだったんじゃないかな、うん、ちょっとそう難しいけど、あんまダイヤメなんて言わないです あの僕らの田舎でも、うん、そう、あと金甲クワガタガールズだけはちょっとあの万代さんとジョナさんといずれ挟まれに行く、うん、動画撮りたいと思いますので、うん、いや面白そうだな、これなんだ、ご当地アイドルなのかな、
うん、
ね、なんかな、
ちょっと楽しみですけどね。さあ続きましてがですね、マリエさん、ビーさん来てくれてます、うん、チョケさん、リエさん、大城さん、こんにちはということで、
はい、
チョケさんじゃないですよ。はい、さああと勝手に湖作るってスケール、大きいんだよなっていうのを来てますね。
マンダーさん、
はい、そうそう。あとはマングーさん、日焼けしすぎ、照明が暗いと来てますけど、確かに。
俺だけ、いや、やけに。
これなんだ、照明なのかな。
だろう。
いや、リエさん真っ白。マングーさん暗すぎ。
いや、影じゃない。
いつもより暗いよね。
いや、黒い黒い。黒いではあるけど、これ、そのマングーさんの。
俺も日焼けしてるけども、うん、それ以上に。黒いよね、
一回ね、だからリエさんと CM 開けた後ぐらいちょっと一回交代してみてほしい、この
席を交代して色がどうなるか。
そうそうそう、これマングーさんが色吸収してるのか、周りの光をね、
光を吸収してるの。
そうそうそう、ちょっとね、あのツイキャスご覧の皆さんは分かると思うんですけど、暗いですね、マングーさん。
そうですね、さあ今ちょっと蛍光灯が2本ぐらいちょっと消えてるから、ね、
でもリエさんの上が消えてるんですよ。
俺の光が多分リエさんに向いてるんじゃないかな。俺の分が、
あ、この照明が、うん、全部リエさんに集まってる可能性ある、うん、リエさん白すぎるもん、なんか
女優仕様になってるわ。
なるほどね、うん、女優仕様にね。さあ続きましてがですね、こちらアンツバさんもね、こんにちはということで、うんうん、さあ、あ、湖と池の違いっていうのが川があるかないかっていうことらしいですね。だからまあ、うん、その川から引いてるはずなんで、
のが湖なんだ、
うん、湖なっていうことらしいですね、うん、さあ続きましてがですね、こちら金庫湾買い取ればっていうのも来てますね。いや買い取れないですからね。さあこの方来てくれてます。あ、はい、ちょっと長めですねこれ、どうも俳優を目指してロサンゼルスに移住し、はい、アメリカの市民権を習得し、うん、1989年から91年にかけてジャネット・ジャクソンの Love Will Never To Do、 あ、ごめんなさい、Love Will Never Do など多くのミュージックビデオに出演し、うん、1990年映画デビュー、うん、1994年のスターゲートで初めて役名のある役を得て、うん、1997年のアミスタッドで注目を集め、ゴールデングローブ賞にノミネートされ、うん、2000年のグラディエーターのジュバ役でさらなる人気を集め、うん、さらに2002年のインアメリカ、3つの小さな願い事、うん、2006年のブラッドダイヤモンドでナショナルボードオブレビュー賞を受賞したほか、うん、アカデミー助演男優賞候補になりました、うん、さあこちらの方どなたでしょうということなんですけど、全くわからないですもん。あの、
ケント森ですね。
いや、ケント森じゃないです。ケント森じゃないです。
ケント森はダンサー。
ダンサー。ね、なんかあの、ジャネット・ジャクソンのね、なんかダンサーって言ってたけど、はいはい、ケント森じゃないんですよ。ジャイモン・フンスーでございます。
あ、ジャイモン・フンスーか。
わかる？ジャイモン・フンスーさん。ちょっとわからないな。うんうん、ちょっとあと長いな、やっぱり。もうちょっとはしょってい
い。長い割にわからなすぎて。
そう、わからなさすぎて。
3回ぐらいに分けて書いてるもんね。
そうそうそうそう、うん、グラディエーターは分かるんですよ、うん、ただあのジュバ役は分からないです。グラディエーターの役の人とかにしてほしいですね、うん、さあよろしくお願いいたします。さあということでですね、他にも、ファミマの店員さんがコンティニューコインをくれてます、うん、
コンティニューコイン
チャリチャリーということでありがとうございます。さああとはですね、あ、マリエサンピンさん、色黒の方が男性は素敵だと思うけど老後のシミが心配よねということで。
ああ、そうよね。
シミになりやすいって言いますからね。
まあまあまあ、老後のことは老後考えればいいね。今素敵だったらそれでいいね。あ、
いいこと言いますね。いいこと言ってそうだけど、おじいちゃんだってめっちゃ後悔してそうな。
相当シワができるよ。
そうそう。
うん、この日焼けはもうやばいからね。
ええー、さあさあ、ちなみに万代さんググってくれました。金甲クワガタガールズ。鹿児島県錦江町のご当地アイドルだそうです、ね、
アイドルなんだ。
そうなんだ。そんなクワガタが、
クワガタも結構有名なんで。
いや、そう
なんだ。何かクワガタの何かつけてるのかな。
そりゃそうじゃないですか。こう頭に角というか、ハサミみたいなのつけたりとか、こう羽みたいなの広げたりとか。
ミヤマクワガタ、鹿児島だっけ。
いや、ミヤマも取れるんじゃないかな。いろいろ取れる。
一番好きなクワガタです。ミヤマ好きクワガタ。
あ、そうなんだ。いや、覚えといてね、じゃないの。ミヤマクワガタかっこいいですよね、でもね。いや、いいですよ。平田クワガタはちょっと男らしさがあるというかね。そう、っていうのもあったりしますけど。さあ、ということでですね、こちら、早速ですけども、メールが届いております。
はい。
はい。リエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。ラジオネーム、万代です。
はい。
これやばいメールだ。うん、あ、これやばいです。チョメノスケさん、うん、コマンドはどんなでしたかと。 あと DVD コマンドをね、あの万代さんおすすめしてくれまして、う
ん
うん、なんと
シュワちゃんのね、
シュワちゃんの先週ですね、はい、コマンドの DVD 持ってきてくれたんですよ。
あ、渋いね。
そうで1週間あるのでどっかで見てから、あの感想をお願いしますと言われて、はい、まだ見てないんですよ。
あいや
ちょっとね、あの今週ね確実に見ようと思ってたんで、よろしくお願いいたします。
いや、そこ、コマンド、いや、そこコマンドやわ。
コマンドや。さあ、ある日 YouTube をザッピングしていたら、あなたにおすすめというのが出てきまして、うん、はい、そちらがコマンド名場面集っていうのが上がってきたんですけども、うんうん、コマンドを知ったきっかけでした。うん、誘拐された娘を助けるためにテロリストに、立ち向かう。うんうん、あ、これもちょっとネタバレしだしてるけど。という一言で説明したら、そんな、内容なのに、はい、シュワちゃん出演で爆破しまくり、無双しまくりときたらもうたまらなかったです、はい、その動画のコメントに、あのセリフがない、このセリフがないと付け足したら完成する映画というコメントを見て笑いまくったっていうのもあったなと、うん、タワーレコードでディレクターズカット版を見つけて思わず購入しましたが、うん、改めて見ると笑いっぱなしでした、うん、笑う映画なんだ。まあだからまあ、
そのなんだっけ、
見る人が見たら、
ツボにはまっちゃうのか
な。なんだここはみたいな。
アメリカの筋肉みたいな感じか。
まあ、いや、違う、まあ、確かにね、筋肉とちょっと似てるけど、うん、ね、身長190センチ、筋肉もりもりマッチョマンの変態だが劇中の好きなセリフですから、こんなのあるんだ。劇中のセリフに、印象に残るセリフありましたか？ちょっとまたね、来週、ちょっと見てから、その辺も見てみたいと思います、うん。それでは放送頑張ってくださいということで、うん、ちなみにお二人はコマンドは見たことありますかという。
多分あるでしょうね。
はあ、ないですね。
ないです、う
ん、多分土曜洋画劇場でやって
ない。どこでやってるよね。俺ね、ちょっとね、シュワちゃん苦手なの
よ。俺大好きなんだよ。
あ、そう、うん、ターミネーター2、
はい、最強です。
あの I will be back のあんなか、あの陽光炉に落ちていくシーン、うんうん、あれは見ましたよ一応、うん、でも全然面白いと。
マジ？めっちゃ面白いけど、
俺シュワちゃん苦手なんだよな。あ、うん、ブルース・ウィルスは大好きです、うん、ブルース・ウィルス先輩はもうやっぱね、ハゲ界の巨匠なんで。いや、もう全て面白いじゃないですか。
ハゲ界の巨匠、
じゃあハゲててあんなかっこいいんだったら、ブルース・ウィルス先輩がいるんで僕は今安心してますから。あんな渋いね、
かっこよくなれるんだ、
かっこよくなれるんだ。
ブルース・ウィルスしかいない。
そう、いないいない。でもあの方の映画は全部面白くないですか？なんか
面白い。
レッドみたいな、なんかこのおじいちゃんじゃないけど、うん、年寄りが集まったのとか、はいはいはい、なんかその特殊部隊員みたいな、元特殊部隊員の、あの大人バージョンとか、うんうん、おじさんバージョンたちになった人たちがまた再結成して、うん、なんかそのやるとか、うん、それこそアルマゲドンとか、
う
ん、
あ、アルマゲドンはちょっと俺あれだったんですよね。
ダメだったんですか？
ちょっと
なんでなんでなんで、
何が面白いのあれ。
赤野郎に
ミサイル飛ばさんと面白くない。
いやいや、
シュワ
ちゃんのになってるんですよ、もう。いやいや、もうアルマゲドン
筋肉生かして刃物を取るやと面白くないでしょうよ。
あのね、刺されたと思ったら筋肉で止まってるとか、うん、いらないんですよ、あんなロケットランチャー
血流さないと
ぶっ放したりとか、うん、もうちょっとね、このリアリティ欲しいなみたいな、うん、で、まあアルマゲドンも別にすごいリアリティあるわけじゃないんですけど、なんかね、感動もするわ、うん、で宇宙がまたテーマというか、うん、
ああなるほどね、
そうそう、宇宙テーマなのに、あの何ですか、さあ発掘チームが宇宙に行ってやるみたいな、そういうぶっきらぼうな人たちが、うん、ああやって地球を守ると。
ちょっと感動と宇宙が苦手かもしれない。
あ、嘘、はい、俺のジャンル全部ダメだ。
感動好き、
感動、いやでもあんまり感動かの、僕病院ダメなんですよ、もう病院、病気系、
あ、いや、1
リットルの涙とか、あの世界の中心で愛を叫ぶとか、うんうんうん、泣くやんもう、うん、まあ、あんな泣くやんって、
うん、泣かせようとして、
そう、泣かせようとして、あれ、うん、もうてか、なんていうの、その大体 DVD 見た時から、うん、もう病気になるやん。
パジャマ姿で、
そうそうそう、パジャマ姿でニット帽をかぶってたら泣くやんと。だからもう何ですか、その幸せなところすら見れないんですよ。どうせまだこれが崩れていくんだろうなと思ったら胸が締め付けられて、だからそれこそあれが良かったです、あの韓国映画の、うん、あの猟奇的な彼女とか、
あ、
なんかわかります、うんうんうん、猟奇的な彼女みたいなので、うんうん、なんか最初の出会いは良くなかったけど、うん、みたいな、なんか後々感動する、これ感動するんかいみたいな、ただの恋愛映画かと思ったら、うん、なんかそういう部分で感動するんかいみたいな、っていうのは欲しいんですよ。
え、あの私の頭の中の消しゴムは、
あれ泣かすやん、もう絶対忘れるやん、あんなの一日で忘れるやん、あんなの もうあれはダメ、もうそうなるって分かってるもん、もうだから そういうのじゃないんです、うん、そうとかちょっと不可解な、だからインターステラーとかテネットとか、うん、あるじゃないですか、あの辺は大好きですね、うん、何言ってるかよく分かんないのに、はいはいはい、そう
なんか考えさせられるような、
そうそうそうそう、
うん、頭で見る映画、ね、
頭で見る映画結構好きだったりするんですけど、はい、まあ、でもまあシュワちゃんはちょっと苦手ではあるんですけど、うん、トム・クルーズはちょっと あの人はね、ちょっとね、うん、あのもう尊敬してます、うん、あのトム・クルーズのなんかあのあれあるじゃないですか、うん、飛行機に捕まってるシーンみたいな、うん、あれ本当に
そうスタントマン使わないっていうの
か、使わないで考えられます、飛行機飛び立つんですよ、
もう今、うん、60代ぐらいじゃないの
ですよね、で、まあうん、あれちょっとまだもうちょっと若い時の映画ではあるけど、飛行機飛び立つのに、うん、窓みたいな、
本当の飛行機使って本当に空飛んで、
空飛んで、うん、
そこ
で
紐一本で、
そう紐一本ですよね、あれで、だからその時 CG 使った CG って、うん、その紐一本を消す作業っていう、うん、え考えられます
ねえ、
まあ、まあ俺ならできるけど、ね、
いや絶対俺想像しただけでもうこの金玉ヒュッてなったのしかもいやあのだって飛行機あの中に乗ってる時あるじゃないですか、うんうん、飛行機飛び立つ時って、うん、こう中に乗っててもゴーゴーゴーゴーってなって、そうあのどんなスピード出してんのみたいな、うん、で飛び立った瞬間に、うん、あふわーってなって、うん、
それ言われたら怖いわ、
でそれ外でやって、うん、俺絶対すぐ手離してるもん、いた待てストップストップ、うん、みたいな、あれだからやってるトム・クルーズはちょっとすごい、シュワちゃんも本当に筋肉で止めてんだったら、うんうん、ちょっと尊敬するけど、あれは筋肉では止めてないでしょ、うん、偽物の刃物でしょあれは、
いやシュワちゃんは本当に撃たれてますショットガンショットガン
ショットガンで耐えてる、
はい、皮剥いで、
いやちょっと待ってやめてくれよ、いやそれ見たくない見たくない、
機械をギギ
ギギギギ、シュワちゃん機械やん、そうなったら陽光炉も入ってんのかな、
トム・クルーズ今月ですかね日本に行きますよね、あ7月に来ると言ってましたよ、なんか番組で、
そうなんですか、
ミッションインポッシブルの、
あその
宣伝でなかな、
新しいやつでですかね、
うんうんうん、クルーズ、
うん、
日本にクルーズ、
日本にクルーズ
じゃない、いやいいですね、だからやっぱその辺好きな映画俳優います、
もう一番尊敬してるのはキアヌ・リーブスですね、
あ
ジョウィック、はいはい、キアヌ・リーブスはね僕も好きです、あの人
あの映画というか人間性がねえげつない、もう人間性が爆発してます、あの人は、う
ん、爆発してる、いや、はい、いい人っていう意味で
もう、はい、
どんな感じなんですか、ちょっと、うん、僕キアヌ・リーブスは映画好きなんですよ、
ね、そう人としてはあんまよくわかんないもん、
ね、そうよくわかんない、あなんマトリックスもキアヌ・リーブス、
そう
あはいはいはいはい、
なんかさなんか陰キャみたいな感じさ、
いや陰キャみたいな、もうあの人ねそうもうジョン・ウィックみたいなハマり役だと思ったもん、ああいう人なんだろうなと思ったけど
なんかなんとかなとなんかファンの人、はいはいがキアヌ・リーブスのファンの人がなんか結婚式に招待したらしいのよ、
う
ん、一人で行ったらしいよ、
その結婚式に、
そう、
一応見ず知らずの人ではあるんですよ、そのファンの人、うん、嘘でしょ、
えぐいのよ、だから爆発してるの
よ、
あの人
爆発してるよ、
うん、
一応あの
間違ってたす
い
ません、
あでもいやいや確かに、ね、肉の件があるからね、あの映画評論家からね、もしかでもまあ可能性ありますからね、うん、だからもうじゃあ万代さんもそうですね、万代さんもあのキャンさん の,、うん、あの結婚式に芸人だらけの中一人、うん、万代さん一般人で行ってますから、
ね、迷惑かけてダメなのよ、
いや待て迷惑かけてない迷惑かけない、ただただあの芸人みんなの前で、ね、あの重量上げしようとして重量上げやってたからね、あのじゃあキャンさんを持ち上げようと、うん、せっかくだからね、うん、でキャンさん持ち上げようとしてそのまま前
にぶち投げるっていう
ぶち投げるというね、っていうのありました、ありましたけども、あれも万代さんのいいとこですからね、あそうなんだ、じゃあいいですね、ちなみにマリエサンピンさんから、チョメノスケさん、トゥルーマンショーを見てくださいと、トゥルーマンショー、
あー、なんか聞いたんだろうな、なんか、
どんな映画でしたっけ、トゥルーマンショーは、トゥルー、
誰のあれなんだろうな、
トゥルーマンショーはですね、あの方ですね、マスクの、あの人、
ジム・キャリー、
あでも違うわ、ジム・キャリーじゃないよ。ピーター・ウィアー監督でですね、
うん、
トゥルーマンショー、出演者、あ、ジム・キャリーです、やっぱり、はい、ジム・キャリー、ローラー・リニー、ナターシャ・マケルホーンなどが出てると、
うん、
見たことないな、でもジム・キャリーもいいですよね、
ジム・キャリーもね、
あ顔芸が、あの人の顔芸はね、いい、
うん、
ね、いいですね、さ、なんかおすすめのね、教えてほしいですね、
うん、
ちなみにですね、僕もあの、大学時代の頃は映画好きだったんですよ、
うん、
それで自分でノートに書いて 評価してたんですよ、
うん、マンゴさん結構そういうのやりますから、はい、
で、一番高かったのが、
はい、
ブルース先輩の、
はい、ブルース先輩
の、はい、シックスティーンブロックってやつでした。
おー、聞いたことないな。どんな映画なんですか、シックスティーンブロック。これマンゴさんに聞いたんだな、多分この話の内容を。なんか、はい、お願いします。
まあまあでもあれなんだ
けど、ネタバレになっちゃう。
あんま覚えてないんだけど、
う
ん、
覚えてない。
なんか差別
よかったなぐらいの思い、
なんか階級みたいなのがあってみたいなやつじゃないですか。地区が6個に分かれてみたいな、
そんなみたいな感じじゃない。
いや、ちょっと待って待って、あのノートの星のなんての多さだけを覚えてるんだ、はい、内容とか覚えてないのに、はい、いやじゃあ、まあ、じゃあちょっとチェックしてみましょう。6、うん、
じゃあ16ブロック
ですよね。16ブロックでなんか聞いたことあるんだよな、うん、このすごいこのね、1ブロックとなんか何ブロックから会いに行くみたいなやつなのかな、うん、ちょっと分かんないですね。さあ、あとは他にもですね、進めたい。あ、ちなみにアンズマさんからアルマゲドンも泣くやんって来てますね。
まあ泣くね。確かに、
いやでもアルマゲドン以外だったんですよ。まあ泣くけど、泣くけど、そう、ああいう結末なるんかいっていう。
じゃあタイタニックはどうだった。
あ、思んない。
最近ねテレビでやって
ました。あれ、あれ、そうです、あれ僕閉所恐怖症なんですよ。
苦しい、見て苦しいよ。
そう、苦しいんですよ。で、あの途中で、あの手錠されるシーンあるじゃないですか。でその時に水がこのボコってなるし、あれ見てて、
あの網目から息吸う、
吸うとか、
めっちゃ苦しい
よ。苦しい。俺もあれ見てるだけでちょっとダメなんで、ちょあれは。しんどい。
思んない。思んない。
あれは思んない。じゃあ、なんか、純愛として見れない。
あ、
結局、なんですか、女の方いるじゃないですか。
う
ん、ローズ。ローズ、うん、あ、フリーストリーじゃないか、と。
タフィーローズ。
タフィーローズじゃない。ね、元近鉄のタフィーローズじゃないですか。じゃあ、なんか、いい名付けみたいな人と一緒に乗ってたのに、うん、若い、なんか、デカプリオに行った、みたいな。なんか、ね、恋にも溺れて、うん、みたいな話ですよね。やかましいなみたいな。でも、まあ、実際にあったみたいな話だからあれですけど、僕はどっちかといったらタイタニックの、都市伝説の方が好きですね。実はオリンピック号だったみたいな、そうね、その保険の話とか、はいはい、お偉いさんが実はそのタイタニックに出航の日に、全てキャンセルしてっていう話があったりして、みんな助かったみたいな話があって、だから元から沈む運命だったんじゃないかとかの方が、好き。もうあんな純愛なんて思んない。ダメダメですよ。もうさあ、他にもですね、おすすめみたいなのがあって、どれだったかな、シュワちゃんのね、これがおすすめですよみたいなのあったんだけどな。
万代さんはブルース・ウィルスはマクレーンが好きだなって書いてますね。
マクレーン、どんなんだろうな。ブルース・ウィルスさんね、いろいろ見てきたんだけど、ちゃんと覚えてない。マングさんと一緒もなんか昔めちゃくちゃ見たんですよ、
うんうん、
見たけど覚えてないのが多いな、
うんうん、いっぱいあるしな。
そうそうそうそう。でちょっと似てるじゃないですか。
結局ダイハードなのよ。
あ、結果ね、ダイハード、ダイハード、もうワニ先生大絶賛。ダイハードね、そうとか面白かったですけど、うん、リエさん好きな、それこそやっぱもうワウワウ女優としての
リエさんが、もう目が超えてらっしゃるから。
そうそうそう。
いや、そうでもないですよ。
これでやっぱ始まったよねみたいな。
おもんな映画聞く？
あ、そう、あ、確かに。おもんな映画も聞きたい。これ私好きや、なんでの名作と言われてんのに、うん、私これハマんなかったなみたいな、おもんないなというやつあります？
おもんな、うーん、
あるわけないじゃないですか。ね、
確かに言えないよな、確かに。
あるわけないよ、お前。
なあ、レイさんは言えないからね。もしかしたら、その監督がね、オファーしてくる可能性もありますから。
私はなんか、モンスターみたいのが出るのが怖くて、あんま見れないんだよな。
あ、ホラー映画は？
ゾンビとかですか？
ゾンビとか。
ジュマンジとかは？
あ、ジュマンジ。
ジュマンジ面白かったけど。
モンスターってどんな系なんだろうな。
そう、どういうモンスターなのかに。
バイオハザードとか。
バイオハザードもだし、あと
デロンデロン系のモンスター、エイリアン、
エイリアン系がで、なんか口、
プレデター、
あ、プレデターね、
口が大きく開いてる、はいはい、たくさん食べる、なんていうの、人を食べていく
たくさん食べる、何
で
何ですかその映画。口が大きく開いて
うん、なんかもう顔の体の半分全部口みたいなモンスターが出てくる映画があるじゃないですか。
彦摩呂さんですか。
彦
摩呂さんの映画ですか。
違う、何だったかな、ちょっと忘れちゃったな。
何だろうそれ、うん、ホラーは見れます？ちなみに
ホラーは、ま、全く見れないとかいうわけではない。普通に貞子とかも見たし、
そうだから、普段であのめっちゃ子供の時は、うん、僕ホラー見れんかったんですよ、うんうん、怖すぎて、
はい、そうね、
今見たらね、ちょっと違う意味で見れないんだよこの方、 いや、いや、笑っちゃう、この、首がカカカカとかなってるの、いやいや、あとか、なんか、ちょっとまあ、これまだある、着信ありとかもさ、なんでそうなってるのかとかの、その、はっきりとしたあれがないと、
意味がわからなくな
ってくる。そうそう、意味がわからなくなってくる。この、なんでこの人にも来たんだろうとか、
なんでダビングしたらいいのとか
そうそうそうそう。とか、なんでこれはこうなってるの
どういう理屈
そう、理屈がわかんないから、どっちかって言ったら、その、サスペンス系の人間の方が怖い。そう、なんかこの、追い詰めていくみたいな方が怖いかな、この。ねえ、ちょっと、まあ、あんま映画評論がし、評論しすぎるとね、あの、お前には何も分かってないんだぞ。言われかねないところはありますけど。
あ、誰ももうできないしね。芝居もできんしね。
バカ野郎、本当に。ちょっと一本持ってこい、俺に。ちょっと主演の話を。
映画を。
あれマゲドンみたいなの持ってきてくださいよ、本当に。やりますからね。
春マゲドン。
待って、なんか、略してハゲみたいになってるけど。ねえ、そうそう。あとはですね、こちらミッションインポッシブルできますねとか、新作やりますねとか、あとはランリーレンさん持ってる DVD しか見てないので石田太郎さん声しかわからないですとかも万代さんすごいな詳しいですね。さあさああとはですね、ドニーエンさんいいですよねとか来てますね。あ、ドニーエンさん結構人気なんだね。ちなみにこれ円楽さんがドニーエンさんいいですね。ランリーレンさんもね、ドニーエン好きですからね。あとは靴職人と魔法のミシンをぜひとも見てほしいと。これはなんか面白そうだな。ファンタジー好きなんで僕
は。
題名でも決まってくるところあるよね。
ありますあります。
今の面白そう。
いや面白そう。
何
靴職人と魔法のミシン。あー、これはね、まあ多分本当はその靴職人を目指してた人が、なんかでもそんなうまくいかない。でもある日、その魔法のミシンというのを手に入れたときに、そうどんどん成功していって、で、すごい魔法のミシンのおかげでと思いきや、実はこのミシンには魔法かかってなかったとかいうお話じゃないですか。自信がなかっただけですよみたいな。全く違ったらすみませんということで。ねとかね、まあちょっと、あと他にもちょっと CM 行ってから、皆さんのおすすめ映画など聞いていきましょう。
はい。
ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
ベンビーの内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、イフーナ、イフーナ。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん、私の友達のサラコさん知ってる？あの人よ、面白いよ。天然。この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたからテレビが小さくて引っかかってからに。貞子さん、イフーラーしてからに。学生さんもイフーラーしてからに。よ貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって。面白い。天然天然。
はい、7月5日水曜日17時29分を回りました。水曜日ジンチャンプルー生放送でお送りしております。ちょっとね、映画の話題で盛り上がってるんですけども、ちなみに円楽さんからの、おすすめはですね、イラン映画の運動靴と赤い金魚 え、面白いというより好きだと。いや、あと、いらん。
題名好きそう。
ね、いや、面白そう、これ。面白そうだけど、いらん映画見たことなくない？
いらん映画ってどんなんだろうな。
インド映画はね、踊ったりするような。どんなんなんだろうな、いらん映画って。見たことないな。ちょっと、これ面白そうですね、うん。さあ、あとはですね、万代さん、何回かメールでも話したやつだったら、劇団ひとりさんが監督を務めた青天の霹靂は、うん、エンディングのミスチルの放たれるが余韻に浸れるってありましたねと、うん、でもう本当その通りだったんですが、うん、ナインボールの2人の名前がエンディングで流れてきて余韻が吹っ飛びましたということで、あ、お二人が出てるんですかね。さあ、あとはですね、あ、アンツバさん、タイタニックはテレビでネタバレしすぎてもう見なかったと。あ、さあ、で、こちら、あ、ダサクといえば、円楽さん、カメラを止めるなはなんであんなに受けたのかわからんかったと。
あ、確かにめっちゃ流行ったっていうか、
めちゃくちゃ見ました。ちなみに
見てないな。
これはもう、本当にあの伏線回収系。
あ、そうなんだ。
そうだから前半で要はゾンビ映画みたいなの感じなんですよ、うん、でゾンビ映画ででもなんか違和感だらけなんですよ、うん、そのゾンビ映画なのに、え、何これ、このゾンビ映画面白くなと思って、うん、で見てるんですけど、中盤から物語がまた変わるんですよ、うん、そしたらなぜこの前半のこのゾンビ映画見てたね、もともとゾンビ映画だと思って見てますから、うん、がグダグダだったのか、うん、とかここのシーンでなんかおかしな違和感があったりするんですよ、うん、その違和感はどういう風にしてそうなったのかという伏線が回収されていって、うん、まあ面白いと言われてるような、うん、そう、映画結構面白かったですけどねこれ、うん、まあでも円楽さんにはハマんなかった感じかな。さあさあ、あとはですね、もうダサくと言ったらハリウッド版ドラゴンボールはダサくでしたね。ハリウッド版はね、
すぐ、
そう、あとセイントセイヤもなんかダサくなったとか、そう結構あって、今だったらワンピースが、
ああ、なんかやるって言ってます
ね。マッケンユーさんがゾロ役ですかね。で、
なんか大丈夫かな。
実写版ってことだ。
実写版です。
うん、大丈夫かな。
いや結構ね。
でもゴムゴムローってできるのかな。
そう、ゴムゴムの、で手が伸びたりとか、
ね、ビヨーン
ビヨーンってやるんだろうな。そう、でも結構賛否分かれてますよ。この何ですか、今ちょっとした公開の一部のシーンが流れたりしてるんですよ、うん、でウソップはあえて鼻長くしてないとかあるんですよ、はいはい、長くしたらもうなんか違和感しかないじゃないですか。本当に人間じゃないから、うん、ちょっと鼻高めの、うん、そう人がやったりとか、うん、そうで、なんかその3時のグルー眉も、うん、グルー眉にしないで、うん、ちょっとこの眉毛こういう感じの3時っぽい人を使ってるっていうので、まあ、キャストというか、まあその変な感じにはなってないよねと、うん、違和感なく一応見れるんじゃないかという人もいれば、うん、いやいや、もうイメージが違いすぎるとか、うん、もうやっぱその漫画をやっちゃダメだよと、うん、そうそういう人もいますね。ちなみにですけど、アンツバさんからガンダムも実写で映画するって話だしとっていうのも来てますね。
トランスフォーもするのかな、
ね、どうなのかな。さあ、あとは、円楽さん、やっぱり7人のオタクが最高だなと。知ってますか？
7人のオタクね。
お、7人のオタク、はい、でどの内容なんですか？
うっちゃんなんちゃんのね。
へえ、
はい、うっちゃんだ、うっちゃんだけか、
はあはあ、うっちゃん監督なんですか？
かな、
ね、
まあ、違うかな。
いや、うっちゃんなんちゃんはね、もともと出川さんもそうですけど、うん、劇団というかそういう、
そうね、
そうあれに俳優になりたくて、うんうん、組んでましたからね、うんうんうん、そうそう、だからやっぱ撮ってんじゃないですか、うん、マンゴさん知ってるんですね。
あ、俺も好きだった、
うん、あ、見たんですか。
はい、
いや、これじゃあちょっと見てみましょうかね。僕はもう超おすすめは鑑定士と顔のない依頼人っていう、まあ、映画があるんですけど、うん、これね、
これは洋画ですか。
洋画です。洋画で、これもなんかちょっと不思議な、うん、まあ、なんですか、伏線回収系なんです。伏線回収というか大どんでん返し、うん、
ミステリー、
ミステリーです。ミステリーで、その鑑定士をやってる人がいて、まあ、この鑑定士の人、要は、はい、誰々落札っていう人が鑑定士ですね、うん、でこうやって落札ってやったりするんですけど、うん、だからいくらいくらっていうオークションにする人がいるんですけど、うん、いい絵があったら、うん、ちょっと何ですか、桜を用意して、うん、この人にあえて落札させたり、うん、もうすぐ決めて落札って言って、それを自分で集めるとかいうようなのがあったりするんですけど、この人がある顔の見えない依頼人に恋をするというか、うん、恋をしていてハマっていくんですよ、うん、そっからまあ、その恋がどうやってこの女の人の顔を覗こうか、うん、見ようかというようなのがあったりするんですけど、はいはい、途中から大どんでん返しがあって、で2回見たら、あの時のこれはこれだったのかとなるような内容が散りばめられてるのでね、ぜひ見てほしいなと思いますね。 さあという感じの映画内容でした、うん。まあ、ちなみにあのドラゴンボールはもう殿堂入りなのであのダサく殿堂入りですよというのも来てますね。あ、ちなみに武田鉄矢さん主演取られてたまるかは面白かったな。泥棒役に明石家さんまさんが出てましたよと。あ、みんなも詳しいし、ただ、うん、じゃ円楽さんがねやっぱちょっとあれだわ、特殊だわ、うん、あのビゾウロっていうカポエイラ映画も面白かったよ。カポエイラ映画はな、見たことないな。なんか結構なんかマニアックなの見てますね。いいな。あ、うっちゃんなんちゃんの映画ですね。七人のオタクっていうのも来てますね。オタクが集まって戦うっていう話でしたっけ、みたいな。で、あとはモーマンタイ2は好きだったなと。岡村さんが出てるやつ。で、あとは、ドニーエンさんはジョンウィックの4作目に出てましたねというのも来てますけど。ジョンウィックも4作目いってるんですね。
ジョンウィックも全部見た気がするけどな。
俺も見た気するんだけどな、うん。さあという感じでね、皆さんね、たくさんのね、おすすめ映画を教えてくれました、うん。さあ、それではですね、ここでちょっとメールが届いてるんですけども、はい、はい、マングースさん、はい、西崎でプールの監視していますか、5本指でしたということで、ただの垂れ込み情報でございますけども、
なんでこんなこと言うんだろう
あの、働いてる職場を言わないでくれよとそう、どうですか最近は、もう人も復活してきてますか。
そうじゃないですか。
そうじゃない、あんまり多くは語りたがらないような、ね、感じで、まあね、五本指さんもお六の方ですのでね。
ああ、そうなんです
ね。そう行く機会もあるんですかね、うんうん。あ、ちなみにこれランリーデンさんから質問です。
はい、
はい、映画は吹き替え派ですか字幕派ですかというのが来てます。
私は字幕派ですね。
これね、僕本当は吹き替え派だったんですよ。もうなんか字幕見てても疲れるし、うん、でやっぱ吹き替えは吹き替えの面白さあるじゃないですか、うん、と思ったんですけど、うん、ある時になんかその映画見ててこのあっちの海外の、うん、なんていうんですか、この例えの、うん、なんかその面白さみたいな、うん、っていうのがあったりして、なんかフェラーリかなんかにこの交通事故あった時に、うん、なんかフェラーリに轢かれたねみたいな、うん、日本語の吹き替えだったら、うん、って言ってたのに、海外の字幕で見たら、うん、なんか馬に蹴っ飛ばされたねみたいな、うん、っていうのがあったりして、あ、うん、おもろみたいな、多分本当にこういう風に言ってんだろうなみたいな、うん、アメリカンジョークで、うん、っていうのを見てから、これちょっとあの字幕っていいなっていう風になりましたね。まあ、リエさん英語わかりますからね。
いやでも早いもんね。
そうもう英語もうスラスラですから見れちゃうってことですよね。
早いもん。
早い。でも一応わかるんですか。
いやー、全部分かろうとするのは難しいよね。
そうなんだ。
あ、難しいんだ、うん。さあ、あとはですね、あ、おすすめで言ったらベストキット面白かったですねと。
あ、はい、
ジャッキーチェンのはね、もう全て面白い、
うん、
ね、最高ですから。スパルタン X も大好きですというのも来てますね、うん。さあ、ちなみにジャッキーチェン映画は吹き替え見て字幕見ると、うん、どっちも見ますねと、いうのも来てますね。抹茶さんからは自爆派ですとかも来てますけどもね。さあという感じの映画内容でございましたね。ありがとうございます。
はい、
さあ、ここで、まあ、リエさん先週お休みしてましたけど、うん、
はい、
何があったんですか。
初めてコロナになりました。
リエさんついに、じゃあもうヤフーニュースも載っちゃいました。
載ったかもしれない。
ピロンピロンだけしか載ってなかったけど、ね、昔乗りましたけど、コロナについにどうだったんですか、症状的には。
いやー、なんか最初はなんか喉がイガイガなんかしてきてるなみたいな感じで、ほうほうほう、ちょっと軽くなんていうの、風邪薬でも飲んでおけばいいかみたいな感じだったんだけど、
はい、
なんかその夕方ぐらいから急にあれ、なんか熱が出てくるこれみたいな感じになって、
はい、
そしたらいきなりもう39度とか、ああもうこれ、
ほうほうほう、
もうこれダメだなみたいな。で、まあ、ちょっと病院勤務の人たちが使ってるような検査キットをちょっと、
はい、ちょっとい
い守られたので、はい、それでやったら日本線が出たか、あーみたいな、
これ休まんといけないっつって。
それで、まあ、ちょっと熱はね、1日2日で、
あ、すぐ引いたんですね。
引いたんですけど、その後はなんかだるさがね、やっぱりちょっと残ったりとか、
あ、
うん、しました。やる気がなんかなくなったりとか。
ね、これ言いますよね、うん、コロナかかったらこの倦怠感というか、が来るみたいな。来ました？
うん、とかもうなんかやたらなんか眠いとかさ。
ああ、うん、この味覚がなくなるとかはなかったんですね。
それはちょっとなかった。
確かに今最近は
言わないですよね。あれ何だったんだと。
味覚なくなるって、
うん、そうそうそう、うんうんうん、まあでもなんとか、
うん、そうですね、
無事大丈夫で、
そうですね、まだちょっと喉がガラガラって、
あ怖いな、
ちょっとしてますけど、
おっとと、うん、まあでもねしっかりと、うんうん、もう治って、うん、でそこからちょっと期間空けてね、
そうですね、
そう復帰しましたよということで、はいはい、ねよかったですねびっくりしましたよ本当に急にそうコロナになりましたよと来ましたのでね、えちなみに何してたんですか、もうちょっと元気になってからは、
うん、元気になってからは、まあ、症状がもう熱も下がってちょっと落ち着いたなっていう時はひたすら家で掃除したりとか、
あ、
うん、いやコロナの時は聞きたいだろ普通かかってる時何してたか聞きたい、
じゃあ、まあ、そう逆に元気になったとはもう日常だからな
日常だからな、
あでも、ね、5日間待機しないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
その時は聞きた
い5日間待機してる時はもう掃除
掃除したりとか熱が出たりとかしてた時はひたすら、まあ、休んでましたけど、
はいはい、
でもなんかもうそちょっと元気になってきたなと思ったら、うん、もうちょっとなんか掃除したり今まで掃除できなかった場所をなんか妙にやり
だ
したり
とか、ね、あとこのずっと熱だからちょっと体を動かしたいなみたいな、
そうそうそうそう、
あれありますよね、そう、まあよかったです、何事もなく復帰してくれてねよかったなと思います。さあということでですね、はい、40分回りましたので、はい、それでは大喜利のコーナー行きましょうか、本日の大喜利のお題がですね、ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、こちらでございますね、うん、ボディービルダーのなんか大会みたいなの見たことあります？
あ見たことありますよ、
なんかお腹が6つに割れてるぞみたいな、うんうん、なんかあの腹筋板チョコとか、うんうん、なんかそういう掛け声あったりするんですけど、うん、これをあのガリガリボディービルダーがもうノリノリになるようなそう結構難しいけど、いやでも何ですか、結構あるじゃないですかこの例えというか、うん、それをこのガリガリボディービルダーにかけてくださいというようなお題でございますね、うんうん、はい、こちら、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス、うん、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。スレタシムです。
ベンビーの内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、イフーナ、イフーナ。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう、どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です、うん、皆さん私の友達のサラコさん知ってる？あの人よ、面白いよ、天然この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって、そしたからテレビが小さくて引っかかってからに貞子さん、イフーランしてからに、学生さんもイフーランしてからによ、貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって面白い、天然天然。
7月5日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう、大喜利クエスト DX
劇のヒップ、
はい
はい、というわけでですね、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とはこちらでございます。ちょっと難しいですかねこれ、うん、ちょっと難しそうだけど、うんうん、じゃあ早速ツイッターの方からいきたいと思います、うん、さあツイッターネーム万代です。さあ万代さんいきましょう、ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、あばら骨の骨付きロースが出来上がるよっていう
いいね。
いいですね。マネさん、うまい。うんうんうん、さあ、続きまして。すごい隠れ居酒屋の裏メニューみたいということで。
どういうこと
なんか、美味しそうな、あれじゃないですか、うん、その、普段だったら捨てるけど、実は美味しい部分みたいな。ちょっと、
もう薄っぺらいということ
なのかな。薄っぺらいということなのかな、うん、ああ、そういうことかな、実はね。そう。裏メニューみたいな、うん、さあ続きましてがですね、柴博さんいきたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、いいよあばら浮いてるよっていうことで、うん、はいはい、ちょっと例えてくれたらね、なんか嬉しいですけど、はいはい、さあ続きまして、いいよ即身仏って来てるんですけど、あ、
はいはい
はい、ね、あの仏さんですね、なんかあのでいいよチョメみたいっていうことで、はいはい、これ全然嬉しくないでしょ、ノリノリにはなんないでしょ。さあ、続きましてがですね、ランリーネさんいきたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、よっポッキーということで、嬉しいかなこれでも、ポッキーはどうなんかな。さあ続きまして、よっアンガールズ田中ということで、
ジャンガジャンガする、
そう、これもどうなんかな。もうちょっと例えてくれたらね、なんか、いろんな箇所を例えてくれたらね、嬉しいなと思うような大喜利なんですけど、よろしくお願いします。難しいんですけどね。
厳しいな、お前。
そう。いや、これなんかね、好きなんですよ、このお題。なんか、いいの、できそうだなっていうのがね、あるんですけど、さあ、続きましてがですね、メールの方から紹介していきたいと思います。はい、チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイタッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、さあ行きましょう。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、スペアリブということで、そう、あとこれいいですね、こういうことですね、いい音しそうなモッキーンということで、あばら骨がね、いい音しそうだよと、こういうのだったらほら俺の思ったあばら見てくれってなるじゃないですか、こういう感じですよ皆さん。さあ、お祭りトウモロコシというのが、いや、これはわからん。どういうこと？お祭りトウモロコシは何？
お祭りのトウモロコシは、
どういうあれなのかな？
それは全部が黄色とね、ちょっと焦げてるのとかがあるから、それが、なんか。
ちょっと痩せてる感じに見えるのかな？さあ、最後ですね。力士通ると言ってますね。ガリガリでしたからね。さあさあさあ、ありがとうございます。あ、結構でもいいですね。いい音しそうな木琴とか、これいいですね。さあ、続きましてがですね、こちら。カーボンギアさんでございます。ラジオネーム、はい、カーボンギアでございます。こんにちは、リエスン、マングマングさん。ブラジル並みに、官庁に厳しいケイスケさん。官庁と環境を。いや、俺別に官庁、官庁関係ない。ジナだけですから。さあ、ちなみにおすすめ映画はセッションですと。音楽ってこんな大変なんだなって思いました。あの、あれですね、ドラムのやつですね。厳しいやつね。あれ怖いんだよな。ちなみに、鑑定士と顔のない依頼人は確かに面白いです。もう少しだけ向かいのお店でお屋敷を眺めていた女の子の説明をしてほしかったです。そうなんですよね。すごい天才的な、数字ばっか数えてる女の子ね。あれ、また考察動画見たらまたありますので、見てください。
はい。
ちなみに、打作は、フライングキラートマトっていうのが、打作
なんじゃそりゃ。
言わんでいいけど、
なんじゃそりゃ。
もう見なくていいですけど、みたいな来てますね。確かにこれ、打作っぽい名前ですね。さあ行きましょう。じゃあ大喜利行きましょう。ガリガリボディービルダーがノリノリになる掛け声とは、デコルテの深さがエグいということで、いいですね。この影の感じがね。これもいいですね。よっ向こうが透けて見えるということで、いいですね。これなんか、大根のね、かつらむき薄い人に言ったりするのはわかるけど、向こうが透けて見える、いいですね。重量税が最安ということで、重量税ね、車の重量税とか、最安みたいな。さあ、続きまして、弱肉強食の底辺というのも来てますね。さあ、続きまして、伸びしろの鎌足りというのも来てますね。あ、いいですよ。さあ、続きまして、いよ帰宅部の星ということで、あ、いいですね。ラスト、おいおいグミでできてるのかよということで、さあ、いいですよ。ちょっとやっぱうまいね、カーボンギアさん。こういうこと、こういうこと、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ではメールは以上ですので、ツイキャスの方からちょっと拾っていきたいと思います。はい、さあ、まずはですね、円楽さん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、糸が歩いてるよ飯は食えてるのかいということで。
いいね。
糸が歩いてるぞ、いいですね。さあ、続きまして、マリエ・サンピンさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、蕎麦ショーみたいだぞーということで、ちょっと嬉しいんですかね。まあ、ガリガリ界のね、大物ですから、蕎麦ショーは。さあ、続きましてがですね、あ、おそらさん行きたいと思います。 ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、あばらが片岡鶴太郎さんになっているよということで、
ヨガの
ね、よっぽどですからね。
みんな人に例えるな。
そう、人に例えるんですけどですね、人じゃなくて、ね、もっとね、なんかいろいろこの、うん、ね、あれ、
人を人に例
える。人をそう。ね、じゃあ続きましてがですね、ちなみに、あの、ランリネンさんも、うん、が来てるんですけど、片岡鶴太郎みたいに細いね、子供用パンツ入ったねとか来てるんですけど、
いつもなんかパンパースみたいな
入ってる。そう、入ってるからね、確かに。イメージありますからね。あ、円楽さんうまいですね、行きましょう。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、最新の iPhone とどっちが重たいんだいということで、ね、iPhone どんどん軽くなっていきますからね、お前の方が軽いよみたいなのを来てますね。さあ、続きましてがですね、ランリーネさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、よっ手羽先やろうということで、これノリノリならないんだよね、もうちょっと褒めてくれるようなねやつが欲しいんですけど。さあ、こちらですね、マンデーさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、そばしょうさん、ヨーガリーまさきさんはもっといけてたぞ、お前も続くんだろということで、ヨーガリーまさきさんにね続くんだろと。あ、こちらアンツバさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、番号札が大きく見えるぞということで、ね、あ、審査員にねアピールするためにこういうの言いますから、番号札ねちょっと見てくださいという意味でも。さあ、円楽さんうまい、行きましょう円楽さん。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、成長期が来なかったのかいということで、いやいいですね。さあさあ、じゃあこちらですね、ちょっとねどれにしようかな。じゃあランリーネさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、ヨガファイヤー打ってよということで、これねダルシムみたいなね。さあこれね、じゃあ次円楽さん、これ褒めてるようで褒めてない感じなんですけど、ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、ジムで何やってるんだい、会費の無駄遣いということで、ねえ、いやいいですね。さあ続きまして、あ、おそらさん、こういう感じですね。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、いい出汁が取れそうなあばらだねということで、こういうの欲しいですね。さあさあ、続きましてがですね、どれにしようかな。あ、じゃあアンツバさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、土佐犬がかぶりつきそうだねということで、さあちょっと骨が多いですね。そう、あのブロック役が決まるぞとか、ちょっとみんな骨に例えたさ、骨でくる傾向ありますからね。さあ続きまして、あ、いいですね、マンダイさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、シュワちゃんが見てるよ、筋肉もりもりマッチョマンが見てるよということで、まあえてね、この筋肉もりもりの人見てるよみたいな感じですかね。さあじゃあ続きましてが、あと2つくらい行きましょう。アンツバさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、金城理恵さんがお姫様抱っこしてくれるぞということで、ガリガリだからね。
できるの私が。
そう、できるぐらいのガリガリなのかもしれないですね。さあじゃあ、おそらさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、あばらが無臭だということでさあ、まあばらが無臭だのか、なんかノリノリになるんですかね。無臭、別に匂いしてないですけどね、マッチョな人も。じゃあどれにしようかな。ラストはですね、いいのあります？
ひふみさんとかどうですか？
お願いします。じゃあいいですか、
ひふすぐ言っていいんですか？
はい、お願いします。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、
出汁出てるよ、美味しい出汁全部出てるよ。
出汁あったんだよな、でもな。ねえ、じゃあラスト、じゃあランリーネさん行きたいと思います。ガリガリボディービルダーがノリノリになるような掛け声とは、その体でマドラーになれるぞ、酒作れということで、酒混ぜるやつですね。さあというわけで以上でございます。さあマングーさん、本日の MVP よろしくお願いいたします。
は
い
は
い
は
い、
今日はですね、
はい、
糸が歩いてるようですね。
はいはい、円楽さんですね。円楽さんのよ、糸が歩いてるよということで、飯は食えてるのかいですね。さあ円楽さんおめでとうございます。いや、円楽さんね、今回ちょっと結構いい、答えが多かったですね。最新の iPhone とどっちが重いんだいとか、
はい、
さあ、ありましたからね、おめでとうございます。さあ、では来週のお題発表したいと思います。来週のお題、 こいつ絶対カンニングしているな、なぜわかった、こちらでございます、う
ん、テストかな。
そうテストですね、うん、こちらちょっと難しいですね、こちらもね、うん、さあ、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、うん、さあエンディングでございます、何か告知等は大丈夫ですか。
告知はないですよ。
告知はないですね。さあ告知等はないですね。じゃあということで、まあ、今週もね、うん、ありがとうございました、はい、で、まあ、あの今月のオリジンライブが、あのちょっと特殊でして、うん、テダコーホールの方でありますので、で、あのジョナサン、うん、ジョナサンが、あのそう卒業ライブという、
あら、
あ知らなかったですか。
知らないです、ね、
ついにジョナサンがオリジンを、あの卒業&芸人引退ということで、
オリジンを卒業するの、
オリジンも卒業&芸人も引退ということで、でもちょっとあのこれから自分探しの旅に出たいということで、あの沖縄を回ると言ってましたのであの国内でもないというこの県内を回ると言ってましたのでね、はい、だからあのまずこの変わる前のジョナサンをねちょっと見に来てほしいというのと、あとあのピクトグラムですか、あのわかりますピクトグラム、あのオリンピックのやつをやってた方の、あのパントマイムの方が今回オリジンライブに出るということ、
いやちょっと待って、すごいいいさ、
ちょっと待って、ジョナサンより驚きすぎでしょ、ちょっと
おまけですよ、ジョナサン、
ジョナサンのおまけですよ、ジョナサンの卒業を多分ピクトグラムで表してくれたりするような、多分あの受け止める受け止めるを一緒にバックダンサーでやったらでもめっちゃ受けそうじゃない、
なあ
ジョナサンの受け止めるを後ろでさプロのお二人が受け止めるやってくれたら最高なんですけどね。
ジョナサンはどれくらい芸人やってたの。
でも聞いたらなんか3年ぐらいやってた、
そうなの、2
年から3年ぐらいやってたと聞きましたので、
コロナ禍だけ
の間、はい、コロナ禍の間もそういましたので、さあね、あのぜひリエさんもね、あのジョナサンの卒業公演見に来てくださいということで今回テダコホールですので皆さんお間違いのないようによろしくお願いいたします、はい、さあ今週もありがとうございました。お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオショウと
劇団オツアキンチョリーでした。
はい、バイバイ、
バイバイ。